カブトが実はすで、に仕事を辞めて仙台に引っ越して高橋と同じ地に住んでいたという話を先週はしたんですけども、
ほいほいほいほい、
そんな中で皆さんちょっと疑問に思われたこととしては、このあばらや204号室はずっとリモートで収録していたっていう体を取っていたわけだけど、
はいはいはい、
今はじゃあ普通に、じゃあ近くに住んでんなら一緒に撮ってんのって皆さん思ってるかもと思うんですけど、
ほうほうほう、
撮ってない、
うん、なぜか。そんなわけはないですよね。
そんなわけはないか。普通一緒に撮るんじゃない、そのチャリで行こうとしたらいけるぐらいの距離にいて。
いや撮ってるわけないでしょう。
なんで、普通一緒に撮るでしょ。
いや理由わかんないけど撮ってるわけないとボケじゃなく思う派。
ああそう、なんかハッシュタグとかで見ると結構何人か、うん、じゃあ一緒に撮ってたってことなんだって言ってる人がいたりして、
はいはい、もう僕は全てを把握している、全てを理解している、そういうことを言ってた人がいるのも理解してて、で僕のような派閥が少ないことも理解しているが、僕は完全にそういう派閥であるということも理解している、はいはい、
ああまあなるほど、
うん、なんでかはわからない、
まあなんかわかんないけどそうなんですね。別に以後一緒に撮ったっていいんだけど、うん、まあ俺の中の理屈としては、まあやっぱ明らかにネットで話すのと実際に撮ったらその出来上がるものの温度感が明らかに変わるんで、
うん、
公表するまではまあ少なくともリモートで撮るしか選択肢がなかったっていう状況があって、
はいはいはい、
まあ以後どうするかはまあどっちでもいいんですけど、うん、まあそれに際してやっぱインターネット環境が良くないといけないという話があるんですよね。
あー、そのリモートを続ける場合ね。
続ける場合、まあ今までも困っていたというのもあるけど、はいはい
は
い、
みんなが予想外の方ね
一旦そうインターネット環境で俺らは苦しんできていたこの半年1年間。
はいはいはい、まあそう、まあ、結構ずっとですね本当に、社会人になってからも。
あ、本当。でもなんか俺の中だと
ついて回るというか、うん、
その青森県だから実家にいた時の実家の回線と仙台に引っ越してきてから俺はどうやってインターネットを使っていたかというと、はいはい、なんか楽天モバイル固定回線引くのがめんどくさくて、
うん、
あの楽天モバイルの無制限プラン3000円で使い放題みたいなのがあるから、
はいはいはい、
俺はこれを使ってて自宅のインターネットとかを全て賄ってたんですよこの1年ぐらい。
あ、そっか。なんかもともと俺の認識として俺のインターネットは常に最強なんですよ結構この年表を見た時に、はいはい、で、うん、まあ、カブトのが実家の時もちょっと劣ってて、まあでももちろん強い、
うんうん、
今ひどいもんね。確かにね、
今ひどい、ひどくないタイミングもあるぐらい。
いや本当にそうなんですよ。基本ひどくて
調子いい時はお4K で動画が見れるなんて嬉しいですねみたいな。
いやーそう、
調子悪い時は TVer の画質を低にして、使ったことある、TVer の画質低
ないない、
低にしたらもうなんか 240p 新幹線の Wi-Fi の一番弱い区間ぐらいの画質で TVer が滞りなく見れるからそれにしてやってるぐらいの、まあ不安定さがあるんですけど。
もう右上のマスターテロップ見れないでしょテレビの。
もちろん
おにょおにょおにょおにょって書いてるだけ、右上。
本当にもちろん見えない。
いつ飛んでもいいように説明するためのテロップなのに、あれって。
だからもう飛ばさずに全部見るしかない、しっかり。内容を理解しなきゃいけなくなってる。内容から把握する。そうそう。いや、
そうなんですよ。逆算してて。ってことは結構あばら屋にも影響出てたんかな。
いや、多分、不利な状況。俺らはハンデを背負ってやってたと思うんだよな、俺が青森にいるより。
はいはい。だから皆さんのお耳に届く音源が、まあ、コンマ何秒か空いてる可能性ある。
空いてる。まあ、一応なんか、編集してる。なんか俺がアバレア204号室の編集をしてるんだけど、ポリシーとして、はいはい、俺らがリアルで対面で話してたらこんな間空くわけないよみたいな意味不明な間は全部切ってるんですよ。
ああ、まあそうだよね。人の耳が入ってるから。
そうそう、
ゲド坂とは違うもんな
あ、ゲド坂はそうなんだ、高橋と前坂チャンネルがやってたやつ。
そうそう、ゲド坂は前坂に編集任して、前坂が波形だけを見てここって決めて書き出して
同時に
してたから、
さすが前坂。
いや、そうそうそう、ひどかった、ね、同時に喋っては同時に休むみたいな回がありましたけど
仲良すぎてね、仲良すぎる人の曲
なのか。そうですね。まあ、終わりましたけど、その番組。
いや、いや、そのせいじゃないでしょ。普通に円満で終わったんでしょ。
わからんよ。
で、まあ、で、それがついにまずいと思ったんで、楽天モバイルからニューロ光っていう あの早いでおなじみのインターネットに乗り換えることにしたんです。
いやついにめでて
ーめでたい。でこれがもう先に言うけど5ヶ月ぐらい前の話で、
えそうだっけ。
そうでまだ切り替わってないんですよ。
なん
もし、
うん、なんで
申し込むときになんかユーロ光ってやっぱ早いでおなじみなんだけど口コミが低くて、口コミが低い人の理由を見ると、まあ、2,3 ヶ月平気でかかりますとか、電話してもいつ工事か教えてくれませんみたいな口コミがあるんだけど、こういうのってやっぱ口コミは文句ある人が書くから下がってるだけで、
そうです気にしなくていいんですよ。
病院の口コミとかもそうでしょ、ほとんどの人は大丈夫だけど文句ある人が書いてるから病院の口コミって星2ぐらいに収束するわけで、そうと思って、
病院の口コミなんか知ってる人は病院の口コミ書いたことある人だけなんだから、買うとあるって
こと。そう。いやない、書いてはないけど結構調べるたびに高い病院一個もないんかいと思う。
あ、はいはいはい、いやそうね、いいですよ気にしなくて。
だから俺は大丈夫だろうと思って申し込んだんですけど、まず工事がね3回ある。室内工事と、あ逆か、室外工事と室内工事1と室内工事2があるんですけど、
へえ。
これがそれぞれ一個一個予約しなきゃいけないんだけど、予約を取ろうとするたびに予約可能期間の設定がまだないのでひたすら待ってくださいっていうホームページに飛ばされる。
あ、一回一回スパンが空いちゃうんだ。
そう、全部の日程をバババンと決めれたらまだ気持ちいいんだけど。
確かに。そうか、一回やる、はい次の役の、権利を得ましたよっていう感じで、うわー、なんか昔の役所みてえな。
だからその一回の工事の帰り際とかに工事の人とかに試しに聞いてみるの、その次の工事ってどれくらいですかねみたいな聞いても全然答えてくんで、わからない、私は担当じゃないのでって言われる。なんかね、僕が好きな、なんかこれ俺もちょっとごめん話一瞬飛ぶけど、
うん、
もう俺もさ自分で他人と会話してて、はい株と公文出たって思うことが最近多いんだけど、
はいはい、自分で自覚がある、
自覚がある。でこの中で俺の中で一番、汎用性が高い株と公文、失礼な株と公文があって、これは俺とある程度仲がいい人だったら一度以上は食らってると思うんだけど、
はいはい、
なんかどれくらいですかねって聞いた時に、いやわかんないねって言われたら、だからその、うん、何誕生日プレゼントの予算いくらにするかわかんないねみたいな話になった時に、
はいはいはい、
まあでも200万で払う気はないもんね。
あ、なんか聞いたことある。
でも300円では納めないもんね。じゃあ1000円ぐらいでは納めないもんね。じゃあ2000円ぐらい、うん、オッケー、じゃあ上から行くけど、じゃあ50万は払わないもんねみたいに言って、この途方もないレンジを狭めていくっていう株と構文があるんですけど、
はいはいはい、
これやってる方は、いやごめん失礼だなと思いつつ、なんかある程度こう目処が立つから急いでる時にはやってしまう、これ便利な株と公文があって、
まあそれででも決めれるわけだから、本当に子供に約束の決め方を教えてるみたいな感じですよね、うん、この前習いをお父さんが後ろからさせてるっていうのを、確かに大人にするのは失礼だね
そう、だからその全然言葉にできないよっていう状態から、いやできてるじゃんっていう、そのいや結構狭まってんじゃんっていうのが
確かにその語尾だけが失礼なのかもしれないでも200万でたらやんないもんねっていう、そのディスから入ってるから
これは
もっと可愛い言い方あるのかもな。
失礼な代わりにある程度レンジが狭まるっていう俺の中の必殺のやつがあって、
はいはいはい、もうこれを取ったら取れないじゃないけどな。
これをニューロ光の担当者の電話口でやっても聞かなかったね、
うん、いやー素晴らしいね、こういう人をアンチするための企業体制だったね。
そう、あ、じゃあ、次の工事が2年後になる可能性もあるってことですかって聞いたら、うん、はいって言われて、
う
ーはいはいが出たと思って痺れたね。あれ、
うわージャイアントキリングだ、
あれえぐかった。で反対にこれは俺がだからそれで長すぎるの方にちょっとおののいて、うん、自分の心を整えるために、でもどんだけ早くてもその数日前にはこのタイミングで可能だよみたいな電話が来るってことですかねって聞いたら、いや明日って可能性もありますねみたいな。もう聞かないこれが。
え、これそう言われた時カウトはそう押し黙るの、あまりにも呆然として、
あーそうだね、あーって言ったね、その時は。
あー必死に悟られまいとしてるね
一応悟られないようにして、まあ一応この期間に引っ越しちゃったらどうなっちゃうんですかみたいな、まあ普通に聞きたいことが出てくるから、まあ、
ようやく普通の質問でできた。
なんかそう、ちなみに引っ越したかったら元に戻すお金払わなきゃいけないらしい。ありえんくないか。
ニューロってその早くなるための帳尻を手前で合わせんの？その
早いと遅いの時間軸がね。
ネット早くなるのは事前にいっぱい時間を使ったおかげなの？ニューロってもしかして。
これがね、
そうとしか思えない。そのあまりにね、うん、こんなに時間かかるはずないんだが最近の企業体制というか。い
や、そうだよね。相当インターネットが早くなると。
未来の技術なんじゃない？手前の時間を未来の時間に振り分けれるっていう
圧縮みたいな。いや、そうそうそう、だったらまあまあギリ許せるか。
世にも奇妙な物語みたいな。
でこれの工事がついに決まって、第3工事が10日後ぐらいに行われることが決まったんで、それ以降はね、相当小気味会話のやり取りを皆さんにお届けできると思います。こっからひっくり返んなきゃね。
いや、だからリモートでやるらしいですよ、ということは。
まあまあ、その環境が整ってしまった、順番が逆。本当はネットがその何、公表するまでの期間がもうちょっと空きそうだから、もうしゃあないからネットを早くしようっていう順番だったのに、
カウトなんかネット早くなきゃ生きていけない人間だと思ってたけどな。
いや、そこがね、ケチとネットが2個あって、ケチ軸、その楽天モバイルが安いっていう軸もあっちゃって、ちょっと自分を見失ってた。
相当ケチじゃん君。
本当に TVer の低いがね、本当これみんなやってほしい。これ本当見てみてください、おもろいから。
すごいな。
すいません、カブトです。
高橋です、お願いします。よろしくお願いします。ニューロ光ね、確かになんか話題の割にやってる人いないなっていうのは、うん、単純に間に合ってないのか。
そうそうかもね、5年待たされてる人がいっぱい日本に散らばってるだけかもしんない。
まあ相当良かったらいいけどね。このニューロ光の要はレビュー動画出せる人もいないわけじゃん、そんなに
5年待ってるからみんなが。
そうだから、カウトのレビューはかなり貴重だと思うんですよ。
確かに確かに、あ、ラッキーだったのかもね。
そうだ、だからまあ、うん、半年でしょ、結果的に半年かかるわけですよ。
はい、そうでした。
半年を取り戻す収益を YouTube でええな。
いや、もうそうだね、この半年つらかった。もうやっぱ身動きできないからさ、そのさっき3つ工事あるって言ったけど、はいはい、1個目はちょっと早かったんですよ。でそこでもう後戻りできなくさせるのが早くて、
うえー、悪く捉えるね。
もうでもよ、悪どいし、でも来る工事担当者の方は悪くないから、ちょっとあんま言えない。まあちょっと言っちゃったけど、じゃあ次お兄さんに会えるのは半年後の可能性も全然あるってことですね、みたいなのはまあ言っちゃったけど。
どう反応するのその人は。
あ、すいませんって言わせちゃった。
だから少数制でやってんのかな、本当に。そのサービスは質がいい、だからカナペイさんみたいなもんで、
そう、いやいや、半年待たせるの代名詞みたく言うなよ、カナペイさん。
いや、そう、面白いもん作ってんだけど全然待たせまくって、そう、私もクラウドファンディングしましたけど
はい、はい、
全然本届かないんだけどっていう、その雑務してんのね。
はい、ああ、そんなのしてもらってましたか。
そう、ストーリーでみたいな上げててね、うん、遅れますみたいな、うんうん、普通に文句言ったもん、はいはい、おいこらーって
ちゃー、
はい遅れーって、まあまあ冗談も込
みでね。まあまあ、すいません、ニューロ光だと思ってください。
どっちがどっちかやらわからんですけど。
はい、まあこういう状況です。
はい、あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
よかったよかった。
何？どうした？
よかったよ。ねえ、あの6秒ライブどうやら面白いらしいぞ。
ああね、終わりましたね、ついに。
よかったよかった、東京公演が終わったんですけど。
はい。
いやー、どうなることやら。本当にね、もう僕はもう各所で言ってますけど、
うん、
本当に面白くないのではって思ってたんです、本気で。
あ、そう、
そう、本当にだから納豆を最初に発見した人みたいなね。
食えんのかっていう。
いや、そうそう、最初その豆をね腐らせてしまって、うん、いやこれゴミだろうって思いながらも、
はいはい、
なんか捨てられずにいてね、その人は。
思い出深かったんだろうね。
その村人はなんかそのなんか臭い、明らかに臭いし食べれるかって思いながらも、うん、いやってなんか思いながら、でも食べれもせずに放置してて、
はい、
多分ゴミだと思うけどねって置いといたら間違って食べちゃった人がいて、
うん、
その人がなんか美味しそうにしてて、あのゴミ美味しいらしいぞってなったのが6秒ライブです、僕にとって。
ああ、そんな危なかった、納豆ぐらいの。
そうそうそう、
最初どよめきがあったから。
そうだから、今の僕らは、まあ、東京公園で納豆を食わせて、
はい、
でどうやら納豆だったと気づいて、今は仙台公園に向けて納豆を混ぜてる状態ですね。
納豆すぎるって例えが、うん、納豆に始まり納豆に終わってんじゃん。
そう、混ぜたらさらに美味しいらしいぞって分かってきて、
まあまあそうか、次の気づきが出てくるのか。
そうそうそう、ということで、まあ東京公演終えて、まあ安心してね、その点本当に根っこから不安だったから、
へえ、
普通に面白いと思ったら、そっからはなんというか、そのまあ演劇界のおなじみですけど、その東京公演の映像を見て、あ、はいはい、これこうしたらいいわみたいな分かってくるから、仙台公演でここ変えようみたいなやってる。
へえ、あ、そんなのもブラッシュアップもしてる。
そうそう、だから、あ、こんなんはやるごとに変わってくるわって思った、演劇とか舞台って。
うんうん、確かにそうだ、うん、6公演とか普通やってんじゃん、みんなその3日かけて、
うん、
ちゃんと違うんだろうな、千秋楽と初日では。
そうだ、なんか2公演やるって決まった時点で、わ、なんか明らかにどっか変えなきゃいけないのかなって事前の段階では思ってたんです。同じものを見せるなんてって思ってたけど、はい、まあ同じものでも全然良さそうだし、自然と変わってくわって思ったから、あ、なるほどねと思ったわけなんですけど、うん、まあ、おそらく仙台公演で、まあ、ある発表がされてるとは思うんですよ。
はい。
うん。まあ、一応言わないとっけどね、このアバラでは。
はいはい。
何起きてるか分かんないですから。
まあ、確かに。普通に大怪我とか、気合い入りすぎて、誰かが大怪我してる可能性あるから。
うん、そう。で、大怪我した時はアバラを再編集しようなんて思い至らないわけなんでね。
そうそうだ、病院行くわけなんで。
うん。まあ、一応言わないですけど、ちなみにその、まあ、重大発表っていうのはあるんですけど、その発表は本当にさっき言った通り、東京公演まではいろいろ不安だったんで、東京公演を経て決定したことなんですよね。
はい、
あたふたです、僕ら東京公演終わってから。
うん、
まあ今6秒ライブっていうものの話をしましたけど、その僕の憂鬱はね、その日6秒ライブだけじゃなかったんですよ。
その日、まさにその5月23日の話。
そうそうそう、東京公演の日。
なんだ、
いや、60分反省ライブもめちゃくちゃ不安だったです、僕は。
ああ、はいはい、夜のね、第2部の。うん、
やったんですけど、まずね、そう、これは東京公演前の話ですけど、まあ、6秒ライブの準備も大変で、っていう中で、まあ、ふとちょっと落ち着いたんですよ、6秒ライブの準備がね。
はい。
ふと落ち着いて、頭が冷静になった瞬間、反省ライブ60分もやんのってなって、
いや、確かにそうな、あれの話は全然出てこなかったからね。
そうそう、
チケット売った段階で一回忘れてしまってて、みんな、
うん、一旦そうだから、大事なこと以外全部忘れようっていう段階で身軽に取り組んでましたから、うん、で、あばら屋の公開収録でも45分ですよ。
ああ、まあそうだね、おしゃべりの時間、
しかも半分ずつですよ、担当するのはね。
うんうん、
そうだから60分、まあまあ極論言えば僕ですよ、これはね。
はいはいはい。
俺一人で60分だ、いや、できるかーって思って
あ、そう
思いつつも、でも6秒ライブは結局手一杯だったから、まあ最悪60分ライブ前、その6秒ライブが終わって1話空き時間ありますから、
うん、
そこでまあ急ピッチで固めてとか思ってたけど、その自力チェキとか後片付けが押しても持ってない、気づけばもう5分前でしたよ。
はいはい、
多分俺もカブトもそんぐらいバタバタしましたよね。
確かに適当に客入れの曲を決め、
うん、いや、そうそうそうそう、適当な割にはいいの思いつきましたけどね。
うん、
でもう本当に5分前に言ってもしょうがないですけど、カブト頼むわマジでっていう感じで、
はいはいはい、
ね、意味ないこと言って、
うん、
そう、まあ、結局質問さえいっぱい来れば、その、はいはい、俺も思い出すことあるから、まあね、だからその本当に商品発表会の僕が千鳥で、あなたが MC の女性をやってくれっていう感じで。
はいはい。
まあ、とはいえ、もう、カブトももう、もう、そう、ご不満に言われても無理ですよ。
うん。
で、もう、行けと思って、どうもーって出てったら、あっ という間に60分経ってましたね。
ね、なんか終わっちゃいましたね。
いや、そう、なんか、だから、あ、ライブ準備のエピソードめちゃめちゃあるわと思って。
はいはいはい。
だから僕も一応メモはね、その日々、うん、用意してたんです。その60分って気づいた日から、60分反省ライブも恐怖になってたから。
まあちょっと前、それも4日前とかでしょ、どうせ。
いや、そう、まあでも、一応存在は覚えてたから、なんか出来事が起こるたびにメモはしてたんだけど、うん、そのメモを全く使わずに終わったから、60分。
へぇ。
そう。だからまあ、思いのか反省ライブは今後も大丈夫そうだなって思ったんです。
まあ確かにそれこそさっき冒頭で言ったように、
うん、
そのね、その場でやったやつの味が出るから、
そう
だね、仙台公演やったら仙台公演での何かが起きるだろう、
うん、ここ違うんですよみたいな話とかできますから、うん、まあよかった、これは本当に東京公演をやってよかったこと一個なんですけど、
はい、
もう一個俺をすごい褒めたい点があって、ちょっとそれ自慢したいんですけど、この準備期間の間、俺レッドレッドブルを飲んでないんですよ。
おー、それすごいこと、今までの高橋からしたら。
いや、これすごいことですよ。その夜更かしとかもしてたんですよ、作業が盛り上がってきてね、はいはい、だしもう基本的に時間が間に合わないっていうのもあった中、レッドブル全く飲んでない。
へえ。
これすごいことで、ま、
うん、
マウスピース生活のおかげでもあって、これね。
ああ、なるほどね。そっか、なんか糖分飲んじゃよくないんだっけ。
もう水以外飲んじゃよくないんですよ、マウスピースつけてる間ね。
へえ。
まあ、とはいえ考える、台本考えるときにマウスピースちょっといずかったから外してたんですよ。
はい。
だけどその水生活の要因でレッドブルなんか一番良くないってことで遠ざかってくれてて。
うん。
だからこれすごいこと。レッドブル人間なんで僕結構ね。
はいはいはい。いや、すごいね。いいね。
箱で買ってた時期もありますから。
ええー、ああ、そうなんだ。
で、結局このレッドブル飲んでなかったのが一番役に立った瞬間がやっぱ本番で、まあ、6秒ライブ終わって60分反省ライブのことを思い出してへーってなってて、
うん、
ちょっとリンヤお兄、そのスーパーサブのリンヤお兄さん、
リンヤお兄さんだ、
その着替え手伝ってくれる人がいるんですけど、
はい、
もうリンヤお兄パシってもうレッドブル買ってきてもらったの。
いやー、やばい、やってたね。
でレッドブル3口でギンギン。
へー、ギンギン。
いや、ギンギン本当に3口だけですよ。ちょっと、本当に唇濡らしただけでギンギンになって。で、結局、もうライブ終わって、で、片付けて、うん、で、ラーメン食べたでしょ？みんなで。
食べた。塩ラーメン。
で、みんなと別れてホテル帰って、朝4時まで起きてましたよ、僕。
ギンギンじゃん。
ギンギンだったんですよ、本当に。
そんなギンギンだった。何してんの？そんな、寝れなかったってこと？
いや、ツッコミスターとか見てましたけど。
あ、いやいや、TVer で配信されたやつすぐ。
そうそう、ちゃんとコンテンツをね、摂取はしてて、4時まで。でも、ギンギンで、はいはい。で、ここまで喋ったから、ギリギリ許されるだろうっていうこと言うけど、
うん。
レッドブルの残り27口捨てましたもん。
いや、捨ててたね。
いや、もう、3口でギンギンだったから、あ、これ死ぬわと思ってこれ以上飲んだら。
まあまあまあ、そうかそうか。
あさってまで起きるわって察して。
聞きすぎてね。
いや、多分ギリギリ許されるだろうこと今喋ったんですけど。
はい。
あとこれさ、これ、ゆゆしき問題だと思うんだけど、一個気づいたその日に。
はい。
頭の上に数字が見えるメガネの企画やったじゃん。
うん。
これっていうのは6秒ライブあって、で空き時間あって60分反省ライブあって、その後にやったんですよ。
うん。
なんかあれさ、
はい、
最近1問30分ぐらいやってない？
まあなんかかかっちゃうんですよ ね。なんか俺らのね、事前想定では1人12分ぐらいで、
うん、
かける2で24分で、うん、おまけの時間みたいな感じで計画いつも寝るけど、うん、なんか長引くよねあれ。
いや、これは俺朗報として今喋りたくて。
はい、
だってさっきまで60分どうやって持たせんのとか言ってる中、頭の上で数字が見えるメガネ1問で30分でしょ。
うん、
あれこそもしかして全国回れんじゃないの？
まあ確かにその時間を司ってる企画なのかもしれない、
うん、だって1問でさ、お客さんと喋って盛り上がって30分持たせてるんですよ。
うん、
あれってその動画として有能だけじゃなく、イベントとして有能もしかして。
ああ、はい、まあ確かにね、参加型のそういうね、みんなで混ざるやつ的な良さがあるもん ね。
いや、これこそ俺47都道府県回れるんじゃって思ってる。
はいはいはい。
なんか最悪20人でも成り立つじゃん。
まあ確かに全然成り立つ
ねえ。これちょっと視野に入れてるんですけどそう、各地で誰かにメガネを買ってもらってそれでやるっていうね。
ああいいじゃん、メガネ溜まってくわ。
そうそう、そうそう。で47個もやれば僕の夢である本当にエッチした回数の回ができるんじゃないかと思ってるんです
こっちの出題の覚悟の問題だけど、別にそのポイントが溜まるわけじゃなくて、
いや問題が枯渇したらいい、どっちからやりかねないっていうね。
まあまあそうか、自分じゃない方が降参代わりに出す可能性があるから期待できるか。いや
そうそう、それ出たら終了ですこのツアー。
いやそうだね、
うん、というのも思いましたけど、
うん、
いやまあだから結局反省ライブ60分持ったっていうのの通り、まあやっぱこの6秒ライブ界隈の話ってのもいろいろあるんですよ。いろいろありましたよ。もう、
あ、いやもちろんなんかいろんなね軸で、
う
ん、
そうそうそう、
で練習のリハの時に新幹線行きも帰りも止まったりとかしてたでしょ。
ああ、ね、そうか、あその話は話したいからちょっとメモしておきますよ、うん、
メモされる、俺が言った言葉が文字に変わるんですけど。
はいはいはい、だからまあその反省会で話したこともねたくさんありまして、実は一個だけ快挙と呼べるものがあって、
はい、
これ僕だけじゃなく兜も
なんだっけ、
スーパーサブの林央にも、あとスーパーサブサブの前坂も含めての話
なんだっけ、そんなあったっけ。
まあリハの話なんですけど、
うん、
リハさまあまあ失敗したじゃんみんな。これ当日のリハの話ですけど、
あはいはいはい、うん
うん、これいや結構心配なるぐらいな、いや失敗だった僕からしたらね、
うん、
だけど本番で成功するっていう、その本番にピークをぶつけたという快挙。
ああ、まあまあそうですね、
うん、あのこれって俺人生で初めてで、
へえ、あ本番で成功、
うん、なんか
本番でピークか、はいはい、
そう、あのまずね大抵リハが一番うまくいくっていうあるあるはあると思ってて、
うん、
で本番やっぱパフォーマンスちょっと下がってミスしちゃって、まあまあしょうがないよね緊張してたしってなることってあると思ってて、うん、まずそれを超えてると、このあるあるを覆してる。でもう一個、この練習ってどこかで急に伸びることあるじゃん。
はいはいはい、
なんか急に上手くなったねみたいな、それって大抵本番では出ないんですよ、うん、練習をいっぱいしててどっかで急に伸びてっていう、
うん、うん、
ことだけど、その伸びたタイミングは本番でぶつかったっていう。
いや確かにそのね、何十回も本番さながらの練習はできてなかったんで、正直
そう、これね絶対糧にしちゃダメ。
あそうですか、ダメなのか。
ダメだよ、これめっちゃギャンブルだからこんなのね。
うん、
その事前にいっぱい練習して、あ伸びたねってやんなきゃいけないのを、練習が足りてない中たまたま一番伸びるのが本番に当たったっていうだけだから、
ふうラッキーだったんだ。
だからもう FX で例えると、もう
グラフとか見
ない、
FX で例えるの、
いや FX で例えると、そグラフとか見ないで売るタイミングだけ決めてるっていう変態の FX ですよ。
はいはい、そのそうだね、ギャンブル性が高いやり方、
うん、っていうのがあったんで、全員まあまあまあ、ギリ拍手かな、ギリブラボーかな
ギリブラボーが出た、
ギリブラボーだなと思いましたね。うん、いや本当にこう見ると練習のライブですよねと思ったね。
練習のライブって何、
なんか練習が必要なライブ。
ああまあまあ確かにそうだね、普通に、うん、まあそうやっぱ思った、演劇の人って、演劇の俳優ってインスタのストーリーに毎日稽古のストーリー上げてるでしょ
う。うん、
だからしすぎって思ってたんだけど、うん、しすぎじゃないんだね、必要な量なんだねって思った。
そう、まあ、結局俺もそのようになったしね、前の日に8時間コートダジュールにこもるっていう、
快活クラブ系列ポンポン。
ああそうなんだ、へえ、いや確かに、うん、あのコートダジュールすごいなって思ったのが、まあもちろんソフトクリーム食べ放題とかはあるんですよ、ね、
はい、
これはカラオケ合衆国にもあるから、まあ、まあまあまあって感じですけど、
うん、
いっぱい満席で入れないとき、
うん、
待合室で待ってるときドリンクバー使い放題なんですよ。
へえ、
まあその店舗だけかもしれないけど、
いや、いいやつだ。
いやそうめっちゃいいやつと思って、
快活なやつだ。うん、
これカラオケ合衆国でもやってるかちょっと調べてから公で喋ろうと思ってたんですけど、まあ、あばら屋で一回出しときますけど
いややってないだろ
いや、そう、カラオケ合宿でやってないなら手放しで褒めるべきことだからね。
はいはい、さすがにやってないんじゃん。だってすごすぎるもん、その判断して。
いや、まあ、そうか、確かに。
かなりアイディアだよ。
まあ、でも分かんない。これ、今後詳しく喋りますけど、長野のコートダジュールだったんで。
なんで？なんで長野いんの？直前になんで別の地方行っちゃうの？東北でも関東でも。
長野に前乗りしたんですよ、東京からちょっとずれて。
変なの。
いや、もうこれじゃあ、仙台公演の反省ライブで喋りますけど。いや、そう、いろいろありましたね。こんだけのことをまだ喋ってないっていうのはすごいし、まあでも緊張するな、結局。その、
まあ、
僕は映像で見たけど、
うん、
なんか、早いね、君って思った、喋るの。
へえ、ああ、そうか、自分と向き合って見てみて。
間を恐れているね、君っていう感じ。
ああ、まあまあ、なるほどね。
うん、もうちょっと間享受しなって思って。
はいはい、
うん、ちょっと意識した方がいいなと思って、いや成長しちゃうじゃんっていう、そのそれこそ俳優の切磋琢磨な感じ、俺自分にはないと思ってたから、あ、どんどんよくできるんかいと思って、なんか意識高くなっちゃうって思って、
まあ、そうだね、普通に変な言い方だけど、普通に考えたらもっと面白くなるだろうな、2回目の方が。
そうそうだし、逆に言うと、なんでこの映像ミス誰も気づかなかったんみたいなやつも結構あった。
へえ、あ、普通に映像そのもので、出来上がりの映像が。
出来上がりの映像が、その、例えば客入り映像をカウトで作ってもらったけど、
はい。
その、俺の6秒動画って、バインですよ、まず6秒動画ってね。
はい。
バインって8秒の動画を突っ込むと、勝手に6秒にしてくれるんですよ。
へえ、あ、なるほどね。
だから、6秒以降、編集おざなりだった時期があって結構ね。
ああ、はい、そうか、どうせバインに突っ込んだら切ってくれるからっていうことか。
そうそうそう。でも俺はちゃんと元データを取ってた時があって、
うん、
で、それを買うとそのまま繋いでるから、その余韻の、おい、みたいな、
はい。
やつが客入り映像に結構入ってて。
あ、それ本番も残ってた。
本番も流れてて、そうそう。
なんか俺もよくわかん、なんかさ、俺もプレミアに突っ込むとさ、うん、プレミアってタイムラインで横長に出るからさ、
はいはいはい。
この、本来だったら、等間隔に、こう、刻まれてるわけじゃん、うん、
はいはいはい、
全部6秒だから、うん、けど等間隔じゃないところがあって、
うん、
でもそれまあ俺の中で見てみて、なんかわからん、そのあえて落ち伸ばしなのか演出かと思ってそのまま生かしたりとかしてたな、
はい、でもそのディベートの動画とかで、そのいやーブラックみたいな言って、
はいはい、
片方がまず消えて黒身になって、うん、もう片方だけが黒身残ってるみたいのもありましたから、
わかんないよ、そのどこまでがジョークか。
演出じゃないでしょ、さすがに。
演出そういうのあるでしょ、そのね、最後気抜けるみたいな。
好きでしょ、黒身系やらないって。
あ、やらんか、
まあみたいのも。でもわかんないなと思って、さすがにね、うんうん、そうそう、そこら辺はもう東京でしか見れないもんでしたから、うん、不可逆です。直したものは戻しません。
うん、
反省ライブでは見せます、こここうしましたみたいな。
うんうん、
そうだから、カブトが残したそこも反省ライブで見せます、多分。
ああ、確かにそうだね、うん、その黒対白のディベート対決。
そうそうそう、だから結構反省ライブおもろいかも。その俺が好きな、その編集上手い人から見た足りてないこの人の編集の部分みたいな、俺大好きなんだけど、
はいはい、
それ見れます、結構反省ライブで。
へえー、
そうそう、まあ昔の俺に対するとかもある
よ、ね、ああ、まあ、なるほどね、そうか、うん、そうか、時を超えて。
そう、ということで、まだまだ6秒ライブちょっと宣伝ちょっとある事情でしなきゃいけないんで、
これがまあ出てる頃にはもう終わってるわけですけど、うん、このライブは本当に誰かが泡吹いて倒れたら終わりなんで。
いや、そうそうそうそうそう、本当に本当にそうですよ、カブトも。
これ本当に俺羨ましがられると思う、そのまともな劇団から。
うん、
この人数でやってるんですかって言われると思うんだよな。
いや、そうだね、まあ
それがお父さんに聞いてみて
よ、大人数でやってるっていうのももちろんあると思うんですけど、
だから、
いや、だから相当発明なんだよ、多分このコンセプトはね。
うんうん、
まあ、まず6秒動画を長い期間かけていっぱいやって、何個かバズるということをしたことがある人がいてっていう、でカウトみたいにその映像をね、大量に分厚いなんかプロジェクトを組める人がいて、
はいはい、俺めっちゃ、うん、そうだね、後で言うわ。
うん、あ、いや、今言っていいですよ。
いや、俺めっちゃ、俺が裏方の椅子に座ってポチポチする係で映像と照明と音響やるみたいなのやってたんですけど、
うん、
これやっぱどっちの会場の人にも軽く怒られるわ、これ言うと。
はいはいはいはい、
怒られて、いや、すいません、でもできるんで、絶対できるんでみたいな、その、
いや、そうなんだよ、
その都度説得してやらせてもらってた。
素人からしたら全然できる、なんだ、全、なんだろう、別にカブトが簡単なことやってるというわけではなく、ちゃんとやればできるよね。
いや俺もできると思うんだけど、まあ分かんないけど、うん、そのこれまでの常識ではあまりない分担のようで、うん、いやだ
からあんまりさ俺から言えないけど、
うん、
だから今までのその古い、文化とかがあったからこそだけど新時代の劇をやってるのかな、もしかしたら。
いやそう、意外とこれ相当、うん、そのねノートとかにがっつり公開したら羨ましがる人が多いと思うんだけど。
そうそう、だってそのなんで、このコンテンツをやらないかみたいのって、まあ、この6秒ライブに限らずその採算が取れないからとかいう理由もあるじゃん。
はいはいはい。
でもその人を少なくすることで6秒ライブできたってことだから、本当今までなかったのかもしれないね。
うん、
いやちょっと自分で言うのもなんだけど、本当に新時代のコンテンツを生み出したのかもしれない。
いやそうですね、
とか言って仙台公園ダダ滑ってる可能性を俺は全然否定しないから喋りながらすごい嫌なんだけど、
まあまあ新時代のコンテンツ、ダダ滑り新時代コンテンツが生まれてるということですね。その場合は
3場所ぐらいで受けないと俺まだ自信持てないな。
あそう、
相当相当雰囲気が良くて序盤からもう受け出した可能性もあるし、うん、東京。
あまあまあ、いや確かにそれもあったかい会場だった。
そうなの？
いやまあ全部あったかい。でも俺は受けると思ってて、まあずっと言ってるけど。
まあまあそうだね。これはもうこのワクチン俺にも効かないからな。
受けると思ってて、でその客入れの映像で受けてるから、じゃあ受けるよっていう、その改めてね、このあったかさだったら。
一個増えちゃった、その東京公演で受けたから仙台公演俺調子崩すっていう、なんか一個新たなのが出てきちゃった。
まあまあありかねないね。
ありかねないんかい。
まあありか、まあ
応援してありかねない
。やってみないと、やってみましょうですね。
ファイザーのワクチンくれよ。
ファイザー破壊
わかんないけど、今やもうファイザーしか思い出せないんだよ。
モデルナね。
ああ、そうそうそうそうそう、そうだ、
意外と覚えてるから俺。
モデルじゃないやん。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
204R
エンディングです。
ふつおた、元骨運びマンさん。
お、元骨運びマン、
こんにちは。カプタさん、お勤めお疲れ様でございました。私も退職を何度か経験していますが、どこを改善したら残ってくれるという命乞いフェーズが毎回どこの企業でもあるので、エッセイめっちゃ共感しました。今更聞くなと毎回思ってます、
うん、いやそうだよな、あったわ俺も、
前回聞いてきた前職についてですが、私はラジオネームからお察しの通り元葬儀屋です。
前回それを聞いたんだ、みんなに。
ああ、そうそうそう、あなた方の仕事を知りたいですという。
はいはいはいはい。ああ、いっぱい聞ける。
元葬儀屋でリアルガチに骨を運んでいたこともありました。
俺多分気づいてなかったな。骨運びマンって何回かホテルもらってましたけど。
はい、ああはい。
へえ。
また実はテーマパークのお姉さんをしていたこともあります。
あ、女だ、女骨運びマンだ。
性別確定。
へ、
職業キメラになったらもう大変なことです。今は学校事務をしていますが、契約社員なので、次は何をしようかリスナーの皆さんの職業を聞いてぜひ参考にしたいと思います。
あ、もうほんと全然違う3つをやってるんですね。
いやー、すごい人ですね。いますよね、こういう人って。クラスに1人、
クラスに1人。ちょっと職業の話だから、あ、まあ、同窓会を思い浮かべてんのか。
同窓会、私これからこれやって、でそっからみたいに言いますよね。
あ、まあ、なんか特に女性でそういうキャラの人結構覚えてますね。
はいはい、はい、
いろんな、
サバサバしてるんでしょあなたも。
いや、まあ、確かにそういう人だな。いや確かに、なんか葬儀屋っていうとやっぱりあれ、送り人を思い出しちゃうから、やっぱ男性なんかなって思っちゃう、勝手にね。
ああ、はいはい
はいはい。へえ、葬儀屋からテーマパーク、やっぱりちょっと暗いから明るいに行きたくなったのかな。
確かに、やってやっぱ芸の、芸というとあれですけど、芸の幅を広げたくなったのか。
芸の幅なのかな。でも意外と似てたりみたいなパターンもあんのかな。
まあまあ確かに、その本当に目の前の人を思いやるということでは一緒なのかもしれませんが、
見せられない部分があるっていうのも一緒ですね。
なんか謎かけみたいな、やめて。ちっちゃい謎かけを二人で連続でやる時間。
裏側というかね、その、
まあそうですね、
うん、着ぐるみの。
いやすごい、こんな方も聞いてくれているとは、骨運びマンも。
ああ、リスナーの皆さんの職業聞いてぜひ参考にして。ああ、じゃあこの後出てくる人大事ですね。
いやそうだね。
じゃあ読んでいきましょう、どんどん。
はい、ありがとうございました。続いてカニ吉さん。
カニ吉うまそうだな。
前回のアバラヤでリスナーの職業が知りたいとおっしゃっていたので初めてメッセージを送ります。
おお、あ、この人もなんか名前に関係ある、カニ道楽の店員とか。
私は歌舞伎や文学って読むんですか、これは。文楽か、文で楽か、文学か、
文楽でいきますか。
文学で俺言っていいですか。
うわー、じゃあ僕は責任を負いません。
文楽などの伝統芸能系の舞台の大道具として働いています。
あ、大道具、へえ、知られざるだな。
演者が舞台に出るときにセットの扉を開けたり雪を降らせたり、公演中にもいろいろやっています。
あ、じゃあ黒子のあれ着てるかもしんないんだ。
幕が開いた状態でお客さんの前で転換を行ったりすることもあり、緊張する場面も多いですが、とてもやりがいがあり毎日楽しく働いています。
あー、この6秒ライブでいうと林鬼と前坂だ。
今の会社に入る前にはテレビ番組や MV など映像系の舞台装飾の仕事をしていました。
あー、美術装飾、あー結構じゃあ似てるね。
同じ美術でもテレビと舞台では雰囲気がだいぶ違くて面白いなと思います。
へー。
お二人はテレビ番組を見るのは好きだと思うのですが、演劇などの舞台は見たことや興味などありますか。
あー、まあ結構6秒ライブもやってるからめっちゃタイムリーですけど、やっぱり同じ系で行くのがまあ定石だよね、やっぱ、ね、この人みたいに。
そうだね、その片方は一緒、そのね、美術というところに片足乗っけて、うん、もう片足をピボットするみたいな転職の仕方が一般的ですね。
この人は残してますけど、演劇はマジで見たことなくて、お父さんの舞台が初めてだったな、
う
ん、
俺もそうだな、高橋息子についてったのが初めてで、
はいはいはい、あれって舞台というか美術装飾、まあまあいるはいるか、そう、事前の美術装飾はね、
だって天使みたいな人のね、なんか輪っかとか小道具とか、
はいはい、なんかこの前職でいうところのさ、スモーク炊いて
た気もするし、うん、
生で技術が必要なパターンの、裏方、
はいはいはい、
雪降らしたりとか、それはやっぱそれある舞台は結構やっぱお金ある舞台だよね。
まあ立派なイメージありますね。
ああ、いや見たことないし、でも6秒ライブが結構舞台だったから興味は湧いてきたね、かなり。
ああ、いいですよ。なんか俺もその6秒ライブのために会場の渋谷ユーロライブでやっている演劇という、すごい失礼な探し方をして一回演劇見たな、
はいはい、エモチの、嬉しいだろうな、
エモチという劇団さんのやつを見て、エモチ絵に描いた餅縮めてエモチという、まあ可愛い劇団名、
もちもち、
まあめっちゃ良かったです。でもなんか面白いで有名な人、コントグループの人が
書いてる。あ、コミカルなんだ。
コミカル、まあちょっと不条理だけど。
演劇のお笑いって俺笑えないイメージあるんですけど、笑えましたか。
ああ、いや面白い面白い。
すげえ、めっちゃすごいじゃん。ちょっと覆してほしい俺そのイメージ。
ああ、いや全然、まあでもあれだよ、うん、全然本当にコントコント。
あ、そうなんだ、へえ。でも演劇
とコントと演劇の真ん中、まあもちろん演劇分からん、そう言われると何が違うのか分かんないけど、登場人物が7人ぐらいいて、03で最近その、作家のその楽団劇団の作家の方がサルゴリラのコント書いてサルゴリラがやったりしてるから、もう結構お笑い畑の人、
はいはいはい、なるほどですね。まあ結構やっぱお互いね、お笑いも舞台も技術が磨かれてきて、まあコラボできるようになってきたっていうことなんかね。
うん、かまあもともと友達だったのかも、芸歴的に。
ああ、なるほどね。
なんかね、でも演劇って高いです、値段が高すぎ、ありえない。
いや、これ添えて言うならば俺らが安すぎるだけらしいですよ。
いやいや、でもまあまあそう、まあだし、そうそう、まあそうなんだけど、高すぎ、
そうだよね、8,000円とかするもんね普通にね。
うん、でもわかる、なんか俺がちょっとその片足を踏み込んだことによっていろんな掛け算とか足し算とかをした結果、そりゃ8,000円取って、
いや
3回会場を借りて1日3ステージやんないと成立しないんだなという意味も分かったが、
そうそう、
でもディズニーと同じ値段かとか、まあ思うところがあります、ね、
まあ正直だから出費前提の値段設定ではあって、確かに俺ら3,000円でヒーヒー言ってますと8,000円したいですよ正直。
まあ8,000円にしたら話変わるだろうな。
まあね、いやでも確かに8,000円でいいよ、でいっぱいお金払ってよ俺ら。
まあ確かに、使わない服を2パターン買って、こっちはやっぱ使わないとかもありましたから。
ありましたけど、まあまあそっちというよりやっぱ劇場ですよね。
あまあ劇場はね、確かに立派な劇場は当然
高い。俺らであんなヒーヒー言ってんだから10人も劇団員が出てるところはやばいっすよ。
俺それを思ったんだよな。
ねえ、まあ東京住んでるからいいんでしょうけど、まあ遠征とかなんかも考えられないでしょうね。
遠征、いやいや、そうだね。サカナクション、俺が好きなので言うとサカナクションの山口一郎が YouTube で、
うん、
サカナクションでさえ地方公演は赤字になると。
いやー、やっぱやりたいことやってんのもあるだろうけどね、演出とか。
でそれを取り戻すために東京でお金を稼いでいるという話と、
あ
で思想として山口一郎は満席になんないようにしてるみたいで、その行きたいって人が全員行けた方が気持ちいいよねっていう考え。
ああ、なるほどね。
そう、まあ、みたいな、やっぱそうだね、利益性とそこの精神性は難しいトレードオフですねと思いました。
まあそうね、だから借金背負わない環境にいるからそういうこと言えんのかもね。
おお、ね、山口一郎に文句言ってた。
うん、まあまあまあ確かに、いやでも汲み取れるところは分かる。そのなんだろう、お金ないからこれを妥協するっていうぐらいならやらないし俺も。
うん、
確かに舞台難しいね。何を安くできるんだろうか本当は。
確かに、まあだから本当に裏方を、まあでもこれは裏方に負担がかかりますけど、人をどんどん減らすということですね、うん、演者と裏方をどんどん減らすこと。
俺らにある選択肢ではないねそれは。
まあそうだね、もう限界なんで、
う
ん、
そう。へえ、なるほどね。だから興味はあります。
ありがとうございます。大道具かっこいいです。
うん、ちょっといろんな裏方の方を見たい、どっちかというと。
うん、
ふ
つおた最後、末広さん。
末広、
初めてメッセージを送ります。
あら、いいメッセージテーマだったね。
広告系デザイナーをしていましたが、この度退職し転職活動中です。
へえ。
今はスキルアップのためにもう一度デザイナーとして会社に入るつもりですが、ゆくゆくはフリーランスにもなってみたいです。
はあ、なるほど。
とはいえそのうちと思っていてはタイミングを逃しそうなので、脱サラの先輩であるお二人が脱サラを決意するに至った決め手があれば教えてください。
あ、でもこの人はもう脱サラしてんでしょう。あ、まあでも転職活動中だから、まあ一応こう社会にはいるという考え方
だ。そうだね、もう一回サラインサラするか脱サラ継続するか悩んでるのか。
確かにね、だからフリーランスになると決意した瞬間だから、それで言うと仕事を辞めるタイミングがそうだったかどうかっていう話もありますけど、要は転職する前提で辞めたかどうか、う
ん、はいはい、か嫌になって辞めたんか、どっちか。
僕意外と半々だったの。一応ね、辞める直前、うん、僕その北海道のテレビ局にねエントリーシート送ってるんですよ。
へー、あ、そうだったんだ、知らなかったな。
なんかそう、一応やっとくかみたいな、その、
はいはい、まあ入れたら入れたでね。
そう、 YouTube やるつもりではいたんだけど、さすがに北海道のテレビ局入れたら嬉しいなと思って送って、まあ普通ダメで、
はい、
だったんで、まあタイミングで言うとそこかも、その脱サラを決意したのは。
ああ、そうか、その北海道のテレビ局には入れんくて、
うん、
そのサラ無理かっていうのがあったのか。
そうだね、まあでもそこは正直 90% ぐらい脱サラする覚悟ができてたのが 100% になった瞬間だから、一番上がったのは、うん、僕はネガティブな理由になっちゃうけど、まあ、辞めたら YouTube やるっていうのは決まってたんで、やっぱりすごい上のシニアディレクターの人が夜中電話してきて、そのプレミアムの使い方わかんねえんだけどって言われて、こうこうこうでこうこうこうでって口で説明されてわかんないから、ちょっと写真送ってくれもらっていいですかって言ったら、写真なんか撮る暇ないよって言われて、あ、やめろっていう。
おもろ、
この瞬間ですね。めっちゃいいじゃん、
おもろ、
うん、
いいな、おもろいな、
本当におじさんじゃんと思って。
いや、おもろいな、それ。
しかもこの人普通普段は優しいみたいな感じでやってるから、
へえ、
すげえと思って。
確かにこういう時にあーってなるタイプの人
だ。いや、そうそうそうそうと思ってね、やめたという、まあ、ネガですね、僕は。どっちかというとね、
僕はポジティブで、世の中にコンテンツがいっぱいあるからですね。
それいつ頃なんですか、働いてる時の。
わあ、そう言われるといつだろうな。まあ中盤、結局何年 ?7、8年同じ会社に勤務したんですけど、う
ん、まあでもなんか僕もおすすめしたんすよね、どっかのタイミングでね。
うん。
その、宮城来たらいいよ、みたいなね。
あ、はいはい、まあそうそうそう。まあもちろん、あ、そうか、まあそれで言うとそれが一番大きくて。
うん。なんか宮城いっぱい面白いよ、みたいな話して。
うんうん。まああと、まあそうだね、俺が青森がちょっと寒すぎるというのがあって。
ふん。好きだけどな、そう、ここだけ食い違うんですよ。僕は青森の僻地に住みたいんですけど。
いやー、本当に青森。それで言うと俺あれだな、結構、あ、青森を出たいってなったポイントの日があって、
うん、
あの雪で滑って車ぶつけた時っすね。
あ、なんか俺その時近くいたかもな。
いや、それとは別の、またその後日の直近のぶつけた時があるんですけど、
はいはいはい、
なんかその時にもうダメだと思ってツーじゃなくてさ、その右折しようと思ったらツーコンじゃなくてさって思って、まあ、
でも本当に運転レベル桁違いですからね。
いや本当に来てほしい、青森県に皆さん、暴れやリスナー、うん、いや本当に1ヶ月ぐらい住んでほしい。
ATMT の隣がなきゃおかしいですよ本当は免許。
いやそうこれ、うん、そう俺これ本当ずっと言ってるんだけど、
うん、
あの車が世の中に生まれた時って多分そのトヨタ市の人とかが決めたと思うんですよ、車ってものができたぜって、うん、
はいはいはい。
でこれを作っちゃったから東北にも普及したけど、東北で発明されてたら、うん、いや冬前見えないからダメじゃんってなって車はできてなかったと思うんですよね。
そうそう、うん、だ本来なら免許必要なぐらいスキル必要な地域ですから。
いやそう本当そう、
正直無免許で運転してるんですよみんな。
そうそうそう、でその結果ツーコツンとか言って警察呼んだりするわけですから。
はいはいはい、なんかもう違い方権ですよそこら辺は。もう
意外と意外と、じゃあこれですということで。
あ、まあ確かに、
はい、ありがとうございました。普通とは以上です。
アバラヤ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。本当に6秒ライブのおかげでちょっと滑舌良くなった気がする。
おお、いいじゃん。
うん、やっぱ大声で喋ってますけど、いつもなら噛むけど今日噛まんなーみたいな、なんかヒヤヒヤはしてるんですよ結構。
はい、
意外と噛まんなーって思って、だから結構大事なとこで噛むんですよ油でもね。
はい、
最近ちょっと噛み癖というか、その噛む前に噛みに行っちゃうみたいな、その口がこわばっちゃうみたいな癖がついてて、多分お笑いの人でそういうの必要いますけど、多分そういう症状だと思うんですよ僕も。
イップスみたいな。
イップスというか自分から手をつきに行っちゃうみたいなね、倒れる前に。
へ
ー、なんかあるじゃん。ない、うん、なんかし、なんだろう、失敗する前に手をつきに行っちゃうから余計できなくなっちゃうみたいな。
はいはい、まああるかも。
おい、成功してきてる人間だなこの人。
俺の卓球でサーブ打てなくなったのと近い。
あー近いんじゃない、その外すぐらいなら安牌でみたいな、で弱くなっちゃうみたいな。
あ、まあみたいなみたいな。
あー、そうそうそう、まあそんな感じですよ。ちょっとブレーキかかっちゃうみたいなね。
うん、
そう、それをちょっと外していけるかもしれない6秒ライブのおかげで。
でかい、
交互期待ですよ。ちょっと僕の動向を見ててくださいと、あの、はい、告知ここで終わりますけども、本当なら告知すべきことがあるんですけどね
まあ確かにね、1週間空いちゃうからね、あばら屋が土曜更新のせいで。
そうそう、ん、今なんかネタバレした、なんか違うか。
うん、してね、土曜更新のせいで1週間ね、その全ての土曜日の情報は1週間遅れちゃうというだけの話。
ああ、そうそうそうそう、多分この日に公開されてるとは思うんですけども、まあ一応避けときますと。
はい、
でそれで言うと6秒ライブに聞い取られて何も告知をしてなかったんですけど、6月7日にスポ食フェスというイベント行ってます。
スポ食フェス、
そう、僕1ヶ月前には何でも告知する癖があったんですけど、ちょっと、もう今週ですねほぼ。
へえ、あ、そうか。そう、
なんだろう、あ、でもなんだろう、まあイベントの概要はちょっとよくわからんからあんま宣伝しないんだけど
そんな出演者がいるか。
なんかスポーツと食にスポットを当てたフェスなんで、なんかスポーツおもろいで食がおもろいみたいな感じ。
あ、すみません、あるんですねそういうのが。すみません。
そうで、司会が萌えさんと長野社長っていう結構ビューチビューチで、あの最近テレビに出ましてね、
はいはいはい、
いきなり放送中っていう、いきなり東北さんっていうアイドルがやってるイベントに、分身人形の専門家として出たんですけど、
うん、
そこでいきなり東北さんのために分身人形を3つ作ったんです。
はい、
これをねゆくゆくはもう解体するんですよ、ちょっと違うことに使いたいから。
はい、
ですけどスポ食ではそのまま使います。
へー、
だからその人形そのままを見れる最後のチャンスかもしれないですね。
確かに最初で最後のチャンスな
んだ。うん、まあ正直そんなことしていいのかって思いながら、でも俺が作っただからいいだろうって思いながらね。
うん、
うん、だからこれは逃げ切りますということで、
はい、
やるので、まあもし気になった方は見に来てください。そんぐらい、あばらのイベントもないしね、しばらく。
そうだね、
6月はなんか忙しいんだけど、なんか別に表に出すようなことがないな。
へえ、
屈伸の時期ですね。まあでも6秒ライブ終わったから動画いっぱい出しますよ。
はいはい、まあ確かにその脳のキャパがね、
うん、
少し空くだろうから。
いやそうそうそう、すごい、逆にこんなにこの2年間動画そんなに出さないで生きていけるようになったんだから、本当に最悪の YouTube が消えても生きていけるようになったのかもしれませんね、もしかしたら。
まあまあ確かにバタバタできるという、
うん、素晴らしい。
うー